二つの賜物とは罪の許しと聖霊です。まあ、二つの条件は悔い改めと洗礼であります。ちょっと説明いたします。悔い改めとはどういうことかと言いますと、まあ一口で言いますならば趣味が全く変わるということです。以前には罪を愛していたけれども今はそれを嫌うようになった。以前にはこの世は自分にとって魅力的だったけど今はこの世の快楽は自分の引かない。以前にはクリスチャンになるということが恐れであったが、しかし今はキリスト者である、イエス様のものであるということが無常の喜びです。以前にはあれこれを努力して自分のものとしようとしたが、今は追い求むのはイエス様だけとなった。以前には恥としまだ軽蔑していたものが一番尊いものとなった。まあ、このように全く趣味の変化を経験したものが初めて誠の悔い改めをしたものということができます。二つ目の条件は洗礼です。まあ、ここでもちろん水のバプテスマのことを意味しているのでありますが、もちろん洗礼の代わりに自分の信仰の告白が必要であると言ってもいいんですね。死にそうな人々は洗礼を受けようと思っても受けられません。それは当然の話ですね。洗礼を受けて天国行く人もいっぱいいますし、洗礼を受けないで天国行く人もたくさんいますけども、できるならば自分の信仰を告白するために水のバプテスマを受けるべきであるとイエス様だけではなく人たちもはっきり述べ伝えたんですね。まあ、洗礼は心の信仰の現れ、自分の信仰の告白です。救われている人はどうしてもまだ救いに預かっていない人々の信仰を告白しなければなりません。まあ、自発的にそうなります。イエス様ははっきりあなた方は聖霊を受けるようになると私の証人となると言われたんですね。なるべきということじゃない、自分で知らないうちになる、まあ、事実として述べられています。そして洗礼は、水のバプテスマはもちろん自分の信仰を表す一つの手段に過ぎませんけども、信仰を表すのはどうしても必要です。ですからロマ書七章の九節十節に、もしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中から蘇らせてくださったと信ずるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。ですから悔い改めることだけでは十分ではない。イエス様を信じ受け入れた後でこの信仰を証しすべきであると聖書ははっきり言っているんですね。まあ、イエス様を受け入れるということは自分の罪を認め、告白して憎み、罪から離れ、そしてイエス様の救いの技を信じ感謝することです。あなたは悔い改めて罪の許しをいただく、また予備人に信仰を告白したのでありましょうか。もしそうなら罪の許しと御霊の賜物をいただいていると聖書は言っています。自分で感じないかもしれません、分かっていないかもしれません、理解できないかもしれませんけども、間違いなくそうであると聖書は言っています。聖霊は信ずる者に与えられます。まあ、救いは十字架においでなされました。主なる神は私たちに向かって、イエスの救いがなければあなたは永遠に滅びる、救いの道はただ一つ、すなわちイエスに自分の罪を告白し、またイエスの流された血が全ての債務を洗い 清めたことに感謝することです。イエス様を受け入れる者は聖霊をも受けています。そしてこの聖霊は人間の今までに神に対して死んでいた霊を生かします。これは聖書の言っているいわゆる神聖です。最後にちょっとだけ、イエス様を信じ受け入れたキリスト者に対する聖霊の働きはどういうものであるかちょっと考えたいと思います。あなたがイエス様を救い主として受け入れた時何が起こったかご存知なのでありましょうか。主なる神が聖霊を通してあなたの今まで死んでいた霊を生かしてくださったんです。それによってあなたは神の宮、聖霊の宮となったのであります。コリント第一の手紙6章の中9節、皆さん、暗記している言葉だと思いますけども、コリント第一の手紙6章の中9節、あなた方の体はあなた方のうちに住まる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのですか。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさいと。あなた方は知らないのですかとパウロはコリントの信者に尋ねたんですが、けど一体私たち基地上地の信者はそれを本当に知っているのでありましょうか。あなたはそれを知っているのであり、そのために感謝せざるを得ないなのでありましょうか。本当にあなたはキリスト者として聖霊があなたのうちに宿り、あなたは永遠の聖霊の宮であるということを本当に考えているのでありましょうか。この聖霊はあなたの生活でどんな役割を演じているのでありましょうか。あなたは聖霊の宮として存在目的を持っています。私たちはよく我々は福音の述べ伝えるものだと言うんですけど、福音の述べ伝えることよりもずっと大切なのは、聖霊の宮として主なる神を運ぶものとなることですね。キリスト者は神の宮であり、御霊がうちに宿っているという知識は、今日のクリスチャンにもどうしても必要です。御霊によって新しく生まれた人は誰でも栄光の主王になって歩いているものです。自分の身に起こるあるいは問題の解決は自分のうちに宿れたも栄光の主にあります。この事実に心の目が開かれるならば、私たちは一つの思い煩いも起きてこないでしょう。パウロはフィリピ書4章だと思いますけども、何事も思い煩ってはならないと書いたんです。けども彼は続いて何と言ったかと言いますと、主は近いということです。一緒に読めなければちょっとまずいと思うんですね。失敗しなくてもいいじゃないかね、思い煩うな、それは簡単に言えますけども、その秘訣はでですね、この3つの言葉です。主は近いということです。イエス様は聖霊を通して私たちの呼吸する空気よりも身近におられます。イエス様は私たちの内に住んでおられるということです。多くの場合は聖霊はキリスト者の生活において全然働くことができないのではないでしょうか。多くの信者でも大きな孤独を嘆いています。たとえ親しい人との交わりを持っていても 孤独はされません。孤独はもっと深いものであるからです。どうして多くの人は孤独であるかと言いますと、なぜならば神の名前ある人は聖書を学ぶことができないと嘆きます。聖書はその人に語りかけないと言うんです。どうしてであるかと言いますと、それは神を教えるお方、すなわち私たちのうちにある聖霊を